7月27日水曜日、今日の天気は曇りのち時々晴れ。日本放送新葉一華の OK コージーアップ。時刻は朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組 OK コージーアップ。今週は飯田浩司アナウンサーは新型コロナウイルス陽性判定のためお休みです。代わって昨日に引き続き、今朝は私新葉と内田裕樹アナウンサーがお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてこの時間からコメンテーターの方にもお越しいただいています。数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
すみません、朝早くからお越しいただきまして。
新葉さんが目の前っていうのはいいですね。
本当です
か。横だなんですけどね。
あ、そう言っていただけて嬉しいです。いや、今ですね、日本放送屋上の温度計 27.4 度、湿度は 77.9% を指していて、外も明るくて、はい、いや今日もまた暑くなりそうですよね。
昨日が25度台でしたからね、この時間。ちょっと2度ぐらい高いですけど、夏休みで
、今日東京都心は33度まで気温上がるということで、熱中症にも気をつけていただければなと思うんですが、この間日比谷公園歩いていたら、セミがとっても元気に鳴いていて、大きなアゲハチョウも飛んでたんですが、お子さんたち夏休み、昆虫採集に行こうかなってこう思ったりとか、私も子供の頃、よく昆虫採集に行ったりとか
いいね、
してたんですけど、高橋さんどうでしたか、夏休み、子供の頃。
子供の頃はそういうのありましたけどね、大人になったら昆虫採集はないですけどね。どっか途中で昆虫採集しなくなりましたね。
卒業がありますよね、どこかで。
いや私はこの年になっても昆虫採集しておりますので。
知ってますか。
いや、そうなんですよ。やっぱね、そもそもカブトムシとかクワガタムシが人気なのって日本ぐらいらしいですね。
そうなんですか。
なんか海外の人はもうカブトムシとかクワガタムシを飼う文化がないので、とっても珍しい文化らしくて、日本のペットショップのカブトムシとかクワガタムシコーナーっていうのが、もう世界的に見てもかなりこうクワガタカブトの種類が集まってる場所らしいんですよ。
たくさん種類でありますよね。確かに言って
みる、やっぱ歴があるんでね。
歴がやっぱり日本は、クワガタカブトムシに対する、
変わった人はたまにはいますから。
いや、
どうも変わった人でございます。
なんか内田アナウンサーがそんな昆虫の最新のなんか情報を取材してくれたと聞いたんですけど、
最新といいますか、ここ数年カブトムシクワガタムシの値段が結構上がってるんですよね。というのもこれは国産のカブトムシはそこまでではないんですけど、外国産のカブトムシクワガタムシの値段が非常に上がっていて、というのも1999年に農水省がその規制を緩めてから一気にこうカブトムシクワガタムシ輸入するようになったんですけど、それ全部飛行機で運んでいるんですね。やっぱり寿命が短い虫なので船とかでは運べないってことで飛行機なんですけど、このコロナ禍で飛行機飛ぶ数が少なくなっちゃって、輸入できる数がだいぶ少なくなっちゃったんですよ。なので相場のというか、今まで、その輸入が開始されてからの値段よりも2割から3割平均的に高くて、ものによっては2倍、3倍、値段がついてるみたいなんですよ。実際にヘラクロスオオカブトってご存知ですか。背中がね、黄色い羽の
大きい、
こう二股の角があるカブトムシなんか、去年僕が見たものでだいたい7000円ぐらいのところだったんですけど、今年見たら1万2000円とかでしたね。
1万2000円
オスだけで。
そんなに回ってたんだ。
でその煽りを受けて国産のカブトムシクワガタムシの値段も若干上がってて、ミヤマクワガタが2500円のつがいだったのが今年2900円とか3000円ぐらいになってて、
ちょこっと上がって、
で
もなんか今の話を聞いていると、そのクワガタとかカブトムシに対してこう熱烈な愛を持ってるのが、日本独特っていう話だったじゃないですか。値上がりして困ってるのって、
日本人だけなんじゃないかなと思ってしまいますけど、やっぱあと取りにくくなってますよね。クワガタとかカブトとか、昔よりも街中で見なくなったことないですか。
確かに昔いっぱい取れたって言いますよね。
そうね。もう聞いててね、どこの世界の話してるのか
マニアックすぎました。じゃあさ、
ほとんどあれね、なんかね、物価統計でもね、確かね、虫の値段はなかったような気がするんだけど
な。さすがに。
あったかな、よく覚えてないです
けど。さあ、しみますか。
まあもう日本独特の文化ですからね、この夏ぜひね、もう皆さんも楽しんでいただいてね、
昆虫採集、
そう昆虫採集やっぱ取りにくくなってるのがね正直あります。あの里山に結構いるんですけど、25度くらいの気温がちょうどいいらしいので、クワガタカブトってのは
今ちょっとね、ちょっとね、だいぶ気温高いですからね、暑いですからね、暑すぎるんで
虫もなかなか出てきてくれないってとこありますね。
ぜひね、あの夏休みどんな風に過ごすかといったメールもお待ちしております。寄せください。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や内田アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関してあなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただきまして、番組の中でできる限り紹介していきます。早速オープニングの反響がいろいろ届いておりまして、勇者サトルさん、価格が上がったんじゃなくてコロナの減便が、あ、こんなところまで新型コロナの影響があるんですねというのもいただきましたし、カンヌキさん、クワガタムシ、カブトムシならわかるけど、昔はスズムシを飼って鳴き声を楽しんでいたんですよって、海外に虫の鳴き声を聞く文化ってあるのかなというツイートもありましたね。まあ、確かにこの時期、あのホームセンターに行くと、こうスズムシがリーリーって鳴いているのをこう聞いて、はい、あ、こういう季節だなというのを感じたりしますよね。
そうね、あの海外でね、その聞く文化あるかっていうとね、はい、あの風鈴はね、雑音って聞こえる、ね、
そうなんですか。
だからね、ちょっとね、あのそれは感覚が違いますね。
ああ、なんか風鈴の音を聞いて風情だなとか涼しいなっていうのは、
それはだから結構日本人かもしれないね。
独特のこれはやっぱり感覚というか、
まああのね、感覚っていうのはね、人によって違うんで、役人によって違いますけどね、結構雑音と聞こえるって人は多いと思いますけどね。
そうなんですね。今日のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さん、高橋さんに対しての質問もぜひぜひお寄せください。今日取り上げるニュースについてです。ニュース7時またぎは、7月の月例経済報告について、景気判断緩やかに持ち直している、コロナ感染拡大後初の表現というニュースです。おはようニュースネットワーク、2つのニュースを取り上げます。1つ目、臨時国会8月3日召集。2つ目、石破元防衛大臣ら今日台湾を訪問、蔡英文総統と会談へ。ニュースキーワードは天然ガス 15% 削減案。スクープアップは経済版2+2、 29日初会合です。新業一課の OK コージーアップ、今週は飯田浩司アナウンサーがお休みで、代わって私新業一課がお送りしています。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝刊各紙をまず、紹介していきたいと思います。一面がオリンピック組織委員会元、理事長の自宅を捜索という一面ですね。東京オリンピックパラリンピック組織委員会の高橋治之元理事の会社が、大会スポンサー企業から多額の資金を受領していた問題。そして、秋葉原殺傷死刑執行、ですね、加藤智大死刑囚の死刑が執行されたという、この一面が各紙、掲載されているということになっています。で、その中で気になる記事を、高橋さんに解説していただきたいなと思ったんですが、はい、産経新聞の記事なんですけれども、最低賃金上げ幅最大攻防、物価高と経営難慎重に労使調整という見出しになっておりまして、令和4年度の最低賃金の引き上げ額をめぐって中央最低賃金審議会の小委員会の議論が大詰めを迎えているんですが、なお難航しているという記事なんですね。最大の焦点は最近の物価高を受けて過去最大だった3年度の引き上げ額28円を上回るかどうかとのことなんですけれども、うん、ちょっとこの記事について、まあ、この内容についてですね、はい、教えていただきたいんですが、
まあね、あの立場が違ってて、労働者の方はみんなあの賃金上げてくれって言って、経営者の方は下げてくれって言うだけでしょ、
はい、
で、あの経営者の方のね、言い分っていうのはかん、あのはね、要はね、雇用のが重要だろって話を必ず持ち出すんですよ、
はい、
こんなにね、賃金上げたら雇用が確保できなくなったらどうすんのって、そういう話を多分出てくると思いますよね。でそうするとね、この両者の話をね、どうやって まとめるかってだけなんですけどね、
うん、
あの安倍さんの時に私ね、こういう話よく聞かれたんですよ、
はい、
それでその時は結構簡単でね、あの要は雇用状況に応じて賃 賃金が決まってきますって、そういうふうな話をしたんですよね。で、雇用状況を何で見るかっていうとね、大体前の年の失業率で見るんですね。で、前の年の失業率で見て、5.5 から前の年の失業率を引くと、そのくらいまでは大体賃金、最低賃金上げても大丈夫ですよって、そういうことを私ずっと言ってまして。で、これは今までのやつを見ると、大体その 5.5 から前の年の失業率を引いた数字ぐらいの、賃上げだったら、まあ結構、お互いに納得するってところが結構分かってたんでね。
そういう目安があるんですね。
そういうのが あったから、それを大体いつも言いまして、それで計算すると、アベノミクスの時には失業率すごく下がったから、大体 2.5 ぐらいまで行ったんでね、はい、3% ぐらいは大丈夫ですよって、そういう話をしましたよ、で、でもね、今はどうかっていうと、こういうの、コロナの関係で、すごくあれでしょ、仕事がなくなってるでしょ。
はい、
で、それで、その仕事がなくなってるんだけど、実は雇用調整助成金っていうのをやって、雇用を本当は解雇するんだけど、雇用してた時には、まあ、補助金を出すっていう形になってるんですよ。
はい、
で、そうすると、今の失業率は、本当の実質よりちょっと低く出てるはずなんです。
あ、なるほど。本当は高いということですね。本当は高い、
だから、それを考えるとね、多分 2% ぐらいまでしか上げられないと思いますけどね。
あ、
っていうのはね、最終的な答えになっちゃうんだけど、まあ、後でこれでね、労使双方で話をね、してね、どういうふうに落ち着くかっていうのはまた別問題ですけどね、客観的に、ガブから見ると、まあ、28円はちょっとそこまで上げると、あれですね、雇用が失われる可能性が高いですね。
なんかこう働いてる身からすると上げてほしいなって純粋に思ったりもしちゃうんですけど、
働いてる立場はそう、でも雇用が確保のは多分重要なんで、賃金より雇用なんです、はっきり言えば。だからその雇用の確保を失わないレベルで賃金上げは しなきゃいけないっていう原則があるんですけどね。
まずこの時間は産経新聞の記事から最低賃金上げ幅最大攻防という記事を高橋先生に解説していただきました。新業一課の OK 工事アップ、ここが気になるプラスです。先ほど産経新聞の最低賃金上げ幅最大攻防という記事をご紹介したんですが、反響がたくさん来ていますのでご紹介したいと思います。ツイッター K 一さん、 2% かーというツイートもあるんですが、備前のラジオ小僧さん、確かに経営者は雇用の維持もありますし、やはり利益の拡大や、さらに上場企業では株主への配当金も確保しなければならないですからね、というのも来ていますね。あとは、ガレオンさん、雇用の確保と賃上げは両立できるバランスが大事なんですね、というのもいただきました。
だから先に雇用の確保なんですよ。雇用確保しないと賃金ゼロだ。
そうですよね。あとですね、レイベンさんからもいただいてまして、雇用形態の流動化が単純の、経営者の人権削減になっている現状、失業率だけでは見えない負の遺産は確実に、積もり積もっているような気がします。正社員じゃなく派遣しか働けなくて、それが40代になってくると手に職を持たない状態の大人が増えてくる現状は問題だと思います、と来てますね。
そういうね、いろんな議論があるからね、単純にね、失業率で大体は分かるっていうのが私の研究の業績ですけどね。要するにいろんなこと言うのは簡単なんだけど、
はい、
要するにそんな、でもね、じゃあ何が一番重要なのってことなんですよ。で、そうするとね、大体前の人の失業率で、大体どこまで賃上げしてもね、労使ともに納得できる水準っていうのはある程度推測できるんです。
そして高橋さんにさらに質問のメールが来ておりまして、春日部市にお住まいのあざみさんからなんですが、ロシアが国際宇宙ステーション撤退を、国営企業の社長が表明したようなんですが、これどうなんですか、ということで、ちょっと記事になっているんですよね。
これは、撤退するのは普通といえば普通ですね。だからね、こういうのデカップリングって言うんだけど、
はい、
民主主義国と、そうじゃない非民主主義国の間では、要するに戦争の話っていうのが出やすいでしょ。
はい、
そうするとお互いに経済のところは分かれるんですよ。そうするとね、特に宇宙ステーションなんて軍事のにすごく直結するから、これはね、なかなか一緒にできにくい分野なんですよ。
一緒にというわけにはいかないということ
ですね。そうですね、普通の経済取引だってデカップリングするかもしれないんだけど、軍事により近いところはもっとデカップリングしますからね。そうするとやっぱり宇宙っていうのは一番その最たるもんですね。
国際宇宙ステーションと地球の往復には、そのロシアの宇宙船のソユーズもこう使われていたりしますけど、
そうですね、
この離脱っていうのはちょっと影響もやっぱり出てきますか。
出ますけれど、でも、それは、シャトルみたいなのもありますからね。
はい、
両方は、アメリカの、西側諸国もあるから、で、影響はあるのはありますけどね。で、 でも一緒にできないからっていうのが、ね、やっぱり軍事研究に、だってほとんど宇宙って話っていうのはほとんど軍事に直結してるんでね、はい、そこは難しくなりますよ。
あとちょっと気になってくるのが、はい、その中国が独自その国際宇宙ステーションをこう作り始めているというところもあるので、そこで手を組むのかな、
うん、それはそうですよ、うん、あのだからあのこれは一国でやるのは結構みんな大変なのは間違いなくてね、
はい、
だから中国とロシアも一国それぞれやるのは大変だからっていうと、さっき言ったその民主主義国と非民主主義国っていうことだったらね、非民主主義国同士の中国とロシアがくっつくっていうのはごく自然な話ですね。
あの高橋さんは以前あの番組に出演いただいた時、あのその時は確か火星の探査についてはちょっと話題になったと思うんですけど、うんうん、最近の宇宙のなんかこうトピックスで注目していることってありますか？
宇宙のトピックス、
宇宙開発とか、まあ、
宇宙っていつも面白いですよね、いつもね、最先端の技術があるから、だから何でも最先端だから、だから軍事にもねすごく関係しちゃうんですけどね。私なんかだとあれかな、あのちょっと軍事的じゃないんだけど、
はい、
あの望遠鏡作って新しいの作ってすんごいあの遠くまで見えるようになったでしょ、
はいはいはい、なりましたね。
ああいうのすごく興味があります。
あ、覗いてみたいなって思います。
そうそうそう、
高橋さん子供の頃確かロケット自分で作っていらしたって、
うん、どちらかというと昆虫よりロケットです私は。
内田有紀アナウンサーが昆虫でしたけれど、高橋先生はどちらかというとロケット、
はい、ロケットです私は、
はい、たくさんメールツイッターいただいてます、ありがとうございます、引き続きお待ちしております。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、ツイッターはハッシュタグコージー1242です。あとこれはツイッターですかね、いただきましたが、給料日についてというツイートをいただいてますね。とりあえずさん、そういえばアメリカの人に給料日について教えてもらった時に2週間に1回の月2回だよって、うん、日本は月末に1回だよねって言ってたの思い出しましたというのもありましたね、うん、
アメリカ基本的に週休ですね。
あ、
だからそれも観光ですけどね、ただ単に、
うーん、
今までの観光ってことで、だからね、あの日本って言ったら月1でしょ。
はい、そうです、
うん、週休だったと思うな、ほとんど。
あ、そういう違いもあるんですね、あとですね、ツイートでもらっていたのは、なんだろう、あたたたたたた、すいません、山友さんですね、結局経営者は株主総会で、まあ、叩かれたくないだけのような気もするんですが、労働者のことを使い捨てと思ってないですかねというのもいただきました
まあそれは立場が違うんだよね、あの経営者と労働者はね。だからあれですよね、労働者の人でいろいろと文句があるんだったので、経営者なのが一番簡単ですよ。
あ、その経営者の視点と労働者の視点ってどうしてもそれは
全然違いますよ。だってはっきり言えば使う人と使われる人ですから、それは
そうです
よね、違うに決まってますよだからあの片っぽの立場が羨ましかったらなるのが一番いい。あのだから実は脱サラしてね、自分でやれば経営者になれますから
はい、メールツイッターありがとうございます。引き続きお待ちしています、この時間はここが気になるプラスをお送りしました。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。あなたと一緒にニュースを考える、新業一課の OK コージーアップ、今週は飯田浩司アナウンサーがお休みでして、代わって私新業がお送りしています。今朝は数量政策学者の高橋陽一さんとお送りしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
まずは株と為替の値動きについてです。26日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて228ドル50セント安い 31,761 ドル54セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 220.10 ポイント下がって 11,562.57 でした。一方、円相場は1ドル136円90銭付近で取引されています。それではまずはこのニュースです。 景気判断緩やかに持ち直している。コロナ感染拡大後初の表現。政府は7月の月例経済報告で景気判断を緩やかに持ち直していると3ヶ月ぶりに上向きに修正しました。この表現となるのは新型コロナ感染拡大後初めてです。景気は緩やかに持ち直しているというのは、外食や旅行などの個人消費の持ち直しが続いていることや、雇用情勢の改善が主な要因ということです。まず高橋さん、月例経済報告書の見方について最初教えていただければと思うんですが、
これね、はい、ちょっと普通に考えるとね、なんか政府が客観的になんか景気の判断をして、景気のを見て景気の説明しているように思うかもしれないけど、はい、よくよく考えてみると、これはね、総合的に判断してって必ずどっかで言うはずなんですね、うん、で総合的に判断っていう時にはね、はい、実はね、客観的に見てるだけじゃないですよっていう意味なんですよ。要するに政治的な、ね、願望も含めた話です。
願望、
だからその政府の願望というかね、希望もちょっと含まれてるというふうに見た方がいいと思いますよ。で、先ほどちょっとね、雇用が持ち直してるって言ったでしょ、
はい、
でちょっと前に私あれでしょ、今の名目的な失業率だけ見るとちょっと勘違いしますよって言ったでしょ。
雇用調整助成金もあってっていう、
そういうのね、はい、失業率の名目的に抑えてるのは間違いないんだけど、ね、そういうこと言わないからね、だからなんとなくね、ちょっと良くなってるとか言うんだけど、実は雇用調整助成金全部取っ払ってね、普通の状態も戻してみたらすぐ悪くなりますからね。そんなような感じなんですよ。だからこれはね、景気が緩やかに持ち直してるっていう、ちょっといろんなの数字を見ながら願望が入ってるって思った方が良くてね、
はい、
でここから先はちょっと読めるんだけど、これから夏、8月に臨時国会開くんだけど、これは、まあ、議長だけの話だからすぐ終わるんだけど、
はい、
秋にまた臨時補正予算のための国会があるんですよね、はい、でその補正予算の時に景気がいいって言ってた方のが補正予算は少なくできるでしょ。でそういうような気持ちも入ってると思いますよ、私は。
あ、そこも見据えて、うん、ということですか。
先も見てね、考えた時にどうしてこんな風に言うのかなと、よくよく考えてみたら、確かに非常に低いところからちょっと持ち直してるっていうのは、それはそうかもしれないけど、
はい、
でもちょっと実感的にもね、じゃあコロナ前に戻ったんですかって聞いたら全然そうじゃないでしょ。だからそんなのはこのくらいの話だとね、誤差みたいな話をね、持ち直してるとかいうこともないようなレベルだと私には思いますけどね。だからこれから先に景気がいいんだと言ってね、いろんな財政支出を渋ってる。もともと、ちょっと前から、なんていうかな、これ GDP ギャップって言い方するんだけど、はい、どのくらい需要があるかって見る指標を見ると、かなりやっぱり日本は、需要が少ないんですよ。需要が少ないってことは、あまり景気良くないんだけどね、その時はだから、参院選の前に大型補正打つべきだったのに、打たなかったでしょ。だからそれはだから今も結構響いてて、そんなにもううまくいってないんですけどね、それをだからなんとなく、いいんだというふうに説明したいっていう政府の意図がちょっとあって、というのは今まであんまり景気対策やってないから。だからそういうのをか、隠すっていうかね、カムラージュするための表現というふうに読んだ方がいいと私は思いますけどね。
7月の月例経済報告中身見ますと、まあ、ちょっと紹介しますね、はい、個別項目ですと、個人消費は緩やかに持ち直している、雇用情勢持ち直している、うん、輸入持ち直しの動きが見られる、消費者物価上昇している、うん、生産持ち直しの動きに足踏みが見られるというふうに書かれているんですよね。
もうだからすごく緩やかにとか、なんか経営者がくっついてるんでしょ、はい、そんなにいい話じゃないんですよね、おそらくね、全部はね。それはあれですよ、時給ギャップのね、30兆円ぐらいのね、放置してる時にはそんなによくなるはずがないです。だからその前に、なんか春ぐらいにね、大型補正打ってたらもうちょっと違う表現になってるはずなんですけどね、
はい、
やってないからこのレベルなんじゃないですか。
その秋の補正でその30兆規模っていうのは、その秋の補正のところで、
秋の補正のところで、でもね、あんまりやってくないから、結構大丈夫ですよっていう風な雰囲気で書いてますね、これはね。
そしてまあ気になるところというか、その懸念材料としてというふうに挙げているのが、先行きのリスク要因として原材料価格の上昇と金利差の拡大を背景に進む円安は、まあ、リス まあ、先行きのリスク要因だというふうに書かれてるんですよね。
円安リスク要因なんてしたら、ほとんど経済分析としてもアウトってすぐ分かるんですけどね。円安になると、だいたい GDP 高くなるから。
はい。高橋さんずっとおっしゃってます。
本当に、そう、だからそういうのね、はい、ちらっと書いてある話に嘘がたくさんあるんで、うん、政府の話、説明そのまま書くとね、そういうふうになっちゃうんですけどね。
はい。
で、その時に、だから、これ違うんでしょって、で、記者の人質問しなきゃね、そのままですよ。
ああ。うん。その高橋さん、前からその、まあ、円安になると GDP 上がるっていう話、こうされて、いるじゃないですか。うんうん、なんかその中でこう円安が悪いかのようななんていうんですか、その報道とか出てくるじゃないですか。う
ん、それは理解不能なんですけどね。うん、はい、まあだからね、金融界から見るとね、円安をなくすために日本の金利上げてくれっていう意見多いんですよ。
うん、
それは金融界の中の事情なんでね、それをそのままね、日本経済に当てはめちゃダメなんですけどね。だから円安なんて、だからはっきり言うと日本だけ円安になってて、非常に日本はラッキーなんですよ。それで他の国から普通は出てくるんですよ、
うん、
ね。でも文句が出てこないってことはラッキーなのに、そういうのはうまく活用しなきゃダメで、だから日本だってあれでしょ、経済見通しかなんかで 1.7% の成長なんてあるんだけど、これ大体円安でほとんど持ってますよ。
あ、
うん、だからこんなのがなくなったら大変な話になりますけどね。
うん、
だからそのもう説明文かな、説明文聞いただけで、あ、これダメだと私なんかすぐ思っちゃう。この新聞ダメだなって感じ。思っちゃうくらいの話ですね。
まあ、こういう記事が出てきた時にこう冷静に見なきゃいけないですよね。そうなって、
まあ、ある程度知識がないとわからないんでね。書いてあることは、だから、はい、いや、これ違うだろうと思うのは結構たくさん書いてありますね、今の解説はね。
あとその円安の話で言うと、うん、そのまあね、高橋さんもおっしゃってましたけど、日本の金融政策のせいじゃないかとか、あと物価高が円安のせいじゃないかみたいな、そういったこう意見も出てきます
ね。物価高の影響は円安のなんかほとんどないですよね。
はい、
でもどちらかというと円安で企業収益良くなってるっていうのは、そっちの方が私はすぐ見出しますよね。だから3月期決算なんかいいから、税収なんかすごいいいじゃないですか。
はい、
そういうの全部矛盾するじゃないですか。
そうなんです、
その円安の話っていうのは。だからそういうふうに、なんていうかな、経済っていうのはきちんとね、理解できる話なんで、
はい、
そのはっきり言って円安が問題だなって言ったら、ただ単なる間違いですっていうレベルです。
で、最初にその最初の情報にこう当たっていかないとなかなかたどり着けないですかね、冷静に見るっていう意味では。
でも今私その新聞読んでないけど、聞いてるだけですぐ答えたいってでしょ、はい、そのくらいの話なんだけどね。
FOMC の話を伺いたいなと思っているんですけれども、はい、26日から27日にかけて開催されている FOMC アメリカ連邦公開市場委員会、アメリカにおけるインフレの勢いが根強く、前回の6月会合でおよそ27年ぶりに実施した 0.75% の大幅利上げ、もう一度実施するとの見方が多いということなんですけれども、うんうん、これはどのようにご覧になってますか。
そうですね、この FOMC っていうのは日本のところの日銀の政策決定会合とほとんど同じような組織なんですけどね。
はい、
まあ、インフレになると、アメリカもインフレ目標っていうのがあって、まあ、一応 2% って目標があるんだけど、うん、今はまあそれをはるかにオーバーしてるから、それはちょっとインフレを抑えなきゃいけないと。で、まあ、もともとアメリカ の中央銀行って日本も同じなはずなんですけどね、
はい、
実は雇用と実はインフレと両方を見るんですよ。で、雇用の方はね、失業率で見るんですけどね、もうその 4% ちょっと切ってるぐらいだから、これはもう大丈夫だと。ただしインフレだけは高いって、そういう状況なんですよね。そういう時には雇用が良くならないっていうか、雇用がいい状態でインフレ率が高い時には利上げするっていうのは、これすごく正当な話です。
はい、
だからそれはそれで間違いないんで、これで6月の FOMC の資料には書いてあるんだけど、実は年内には 1.75% ぐらいまだ、年内には 1.75% ぐらいは上げるって書いてあるんですよ。
はい、
だからということはね、今の6月で 0.75 になるのか、ひょっとしたら 1% になるのになって、そうすると 1.75 をまだ残りがあるから、それは0.75 もあるし 1% もあるんですよね。で、それはちょっとどっちか分かんないけど、でも大体年内で 1.75 ぐらい上げるっていうのは決まってるから、これを今回 1% 上げたら残り 0.75 ぐらいでしょ。そうですね、ということでそういう形で読むだけですけどね、ちょっとね、目先 のインフレ率だけちょっと予想以上にちょっと高いから、ひょっとしたら 1% かもしれないなって予測もありますよ。
勢い止まらないですよね。
止まるよこれ。これもう完全に止まる、こういうのってのは。要するにずっとこうやってずっと利上げしていくでしょ。いつか止まって、下手すると景気が本当に悪くなって、雇用も悪くなるくらいになっちゃうわけ。だから今 FOMC は考えてるのは、雇用を維持しつつインフレ率だけちょっと抑えたいって、そういう非常に微妙なところをやってるだけです。 だからそういう意味では金融政策的にはちょっと難しいんだけれど、
はい、
でも今の状況だと多分 0.75 上げても 1% 上げてもインフレ率がちょっと収まって雇用は悪くならないという状況だと思いますよ、はい、そういう意味ではだからどっちになったって同じような答えなんだけどね、
うん、
でも雇用を悪くするまでも利上げはしないっていう、 そこだけは多分FRB は確実ですからね。この話でね、利上げしてどうのこうのって日本も利上げがなんて言うけど日本の方は実は雇用がすごく悪くなっちゃう状況だから、
はい、
それを考えると、うん、まあ、この話はどっちに転んでも金融業者の人は大騒ぎするけれど、
はい、
これによってアメリカ経済がガタンと落ちるとかそういうのはないです。
あ、なるほど。
要するに雇用確保されていいしね、
うん、
これで、あともう一個ね、2期連続の四半期の GDP が下がるとリセッションっていう言い方するんですよ、
はい、
景気後退ね。これもそうなる確率高いです。ただしリセッションになってても消費とか設備投資は全然プラスなんでね、そういう意味ではね、あんまり大したリセッションじゃないです。だからそういうのもね、リセッションとかって大騒ぎしてっていうふうに言うかもしれないけど、
は
い、よくよく中身見たら個人消費と設備投資はプラスですからね、そんな大したリセッションには なってないです、
うん、
というふうに読んでて、ね、だから多少利上げしてね、金融業界の人は大騒ぎするかもしれないけれど、でもアメリカ経済が雇用が悪くなるような底抜けっていうかね、そこまではならないですね、
はい、
どうしてアメリカがそんなにいいかっていうとね、先に経済対策打っちゃったから、
はい、
そうすると GDP がやっぱ埋まっちゃってる、
うん、
で埋まってる中でインフレ率が高くなりやすいんだけど、その上でサプライチェーンの話とかいろんなごちゃごちゃした話が今あるから多少インフレになってるというレベルですね、
うん、高橋さんもおっしゃってましたけど、こうやってこう利上げの話が出ると日本もみたいなところがこう出てきたりもしますが、
だから要はね、いつもね、雇用とインフレ率、うん、失業率とインフレ率両方見るんですよ、
はい、
で失業率を悪化させないレベルで金融の引き上げ、金利を引き締めない正しいんですけどね、
うん、
日本に直ちにやると日本失業率すぐ上がりますね、
はい、
だからそれは日本では絶対やっちゃいけないですから、
それは勝手が違うということですよね。
全然違う、
全然違うということですよね、その、まあ、設備投資が増えると雇用が良くなるっていうことですよね。
それはね、なんでね、金融政策やると雇用に関係するかって、うん、話なんだけど、
はい、
金利安くすると設備投資やりやすくなるんですよね、
うんうんうん、
それはそうですよ、借りやすくなる、
ね、
設備投資だけしたんじゃダメなんですよ、人も絶対必要になる。
あ、人足りないですもんね。
そうそう、だから大体その設備投資のちょっと後に雇用がついてくるんで、そういう意味で金融政策が効くんで、金融政策を上げて金利上げちゃうと設備投資がなくなるし、人もいらなくなるって、うん、そういう形になりますよ、
はい。
おはようニュースネットワーク、この時間に取り上げるニュース、まずはこちらです。臨時国会、8月3日召集。参議院選挙を受けて新しい参議院議長などを選出する臨時国会は来月3日に召集されることになりました。与党側が会期を3日間としたいと提案したのに対し、野党側は安倍元総理の国葬などについて議論する必要があるとして、十分な会期を確保するよう求めています。臨時国会では参議院の正副議長を選出するほか、暗殺された安倍元総理への追悼演説を行う運びになっています。この追悼演説についてなんですが、自民党は、ですね、ご遺族の意向も踏まえまして、甘利さんにという、ことで調整を進めているということなんですが、甘利前幹事長で行う方向で調整を進めているということなんですけれども、立憲民主党の西村幹事長が国会での追悼演説は他の党の議員が行うのが慣例になっていて、通常であれば野党第一党である立憲民主党から、演説する人が出るはずだというふうにこうおっしゃっているという、
うんうん、私は個人的にはね、立憲民主党がね、どんな演説するか興味がありますけどね。うん、果たして盛りかけて言ったりしたら面白いじゃないですか。だから、どういう演説をね、してもらえるのかっていうのは、どういうふうに評価するかっていう話ですからね。
はい、
雇用を作ったのは安倍さんなんだけどね、立憲民主党作れなかったんだけど、どういうふうに言うんですかね。それでも賃金かとか言うんですかね。そしたらそれでまた面白いと思うんでね。こういうのは実はですね、野党に演説したので興味深いですよね。どういう演説なのかで非常に興味深いですよね。もうだからやってもらっても野党でもね、はっきり言って他人的に考えるとね、面白いというふうには感じはしますよ。
あ、
うん、何を話してるのか。
うーん、
なんか逆に野党もね、こんなんで、ま、バン回ってきちゃったら演説が大変でしょ。
あ
と思っちゃうけどね、私はね。
うん、
だから自民党もそれで引き受けたのかもしれないなと思うすら思うくらいですけどね。
あ、
うん、だからこれ野党でやってもらったらどんな演説なのか興味深くないですか、何言うのかなと思って、こんだけ反対してるんですからね。大体立民のあのね、泉代表って最初ね、国葬いいって言ってたのが途中から反対って言い出したでしょ、面白いよ、ああいうのって。
まあ、その国葬についてですね、まあ国費を使うからまあちゃんと説明をするべきなんじゃないかっていうことをまあ言っているという。
まあ、それはあの説明はした方がいいですよね。
はい、
国費使うのは間違いないですからね。でも国費って言ってもね、多分ね、何億ってレベルの話だから、
はい、
全然大きな国費の支出じゃないんですけどね。ごく普通にできちゃうっていうかね。でも普通は予備費で使うんですけどね。でも何億ってレベルですとね、官房機密費ってあったんでしょ、保証費、あの範囲でできちゃいましたね。外交保証費の範囲で話でできちゃう。それでこれ弔問外交ってことだったらね、外務省が出したって全然支障ないはずぐらいの話ですね。だからその金額がどうのこうのっていうよりかはね、やっぱりこういう意味で弔問外交したいっていう説明をね、きっちりした方が国民としては分かりやすいですよね。だからこんなの G20 とかね、 G7 なんかではるかに効果は高いですよ。いろんな人を呼べるから、それはそのすごく大きな効果があるんでね、それを説明すればいいだけだと私は思いますけどね。
その国葬を行うことで各国首脳が日本に来て、
来やすいでしょ、国葬ですから正式な主催者国だから招待できるでしょ、
はい、
それでいろんな人来てもらって武道館でやるんでしょうけどね、あそこは警備しやすいから、あそこの中はだって他の周りのところなんか容易に入れないようにできるでしょ。だから非常にいいね、国際的にねアピールするいいチャンスになりますよね、日本はね。で安倍さんも、ね、そうだって言ったらね、ああそれでいいよって感じだと思いますけどね。やっぱりね、そうやって国際的な観点をね、
はい、
考えてこの国際会議なんて、ね、するの大変なんですけどね、
ええ、
国葬ですとそれをね一石何鳥にもできちゃうでしょ。それでこの平和外交してね、それで習近平さん呼んでね、民主主義の中に国の中にポツンと入れれば面白いじゃない。なんかロシアのプーチンさんはなんか呼べないとかいう話なんだけど、こういう時には特例で呼んじゃってね、そこでね、米ロでね会談して、米ロ中で会談してもらってもいいんじゃない、そこに日本が入ってたって。何を私なんか思っちゃいますよね。だって安倍さんあれでしょ、大阪の、G20 の時にね、安倍さんが真ん中にいて隣にトランプで、その隣に習近平でしょ、すごいショットだよね。あれたまたま
ね、
狭い会議室で狭い机になっちゃったらしいんだけど。あのショットすごいですよね。安倍さんが真ん中にいて、トランプと習近平って、そんな感じになったら面白いんじゃないの？こういう弔問外交の中でね、できるだけだからいい、日本は、ね、国際社会の中でね、アピールするいいチャンスだと私なんか思うくらいですね。
そして先ほど、その紹介したところによると、まあ、3日間の会期に関してもっとこう十分な会期をあった方がいいっていうのが、まあ、野党側の主張でもあったりします
ね。まあね、まあ、せっかく集まるんだから、まあ、その会議ぐらいいいと私はいいと思いますけどね。別に会議を拒否することもなくてね、その国葬のせいで、なんか説明しようっていうのは簡単ですからね。要するに、いろんな人は、法律の根拠がないとかいろんな言ってるんだけど、そんなの全部ありますよ。はい、あって、それでこういう感じでね、たくさん人を呼んでね、いろんな平和の祭典にしようって言えば、それで簡単に説明できるような話なんだけど、なんか政府の方の説明ってあんまりそういうのないんですよね。だからこの際一生懸命説明するっていうことでやったら、こういう説明するのは私はよろしいと思いますけどね。
はい、まず最初は臨時国会8月3日召集というニュースを取り上げました。続いてのニュースはこちらです。石破元防衛大臣ら今日台湾を訪問、蔡英文総統と会談へ。石破元防衛大臣ら日本の超党派国会議員団7人が今日から30日までの日程で台湾を訪問します。一行は蔡英文総統と会談を予定していて、台湾国防部やシンクタンクとも意見交換する予定です。この一行は石破元防衛大臣、浜田靖一元防衛大臣が団長を務め、前原誠司元外務大臣、長島昭久、渡辺周良元防衛副大臣ら外交安全保障政策に通じたメンバーを中心に構成されているということです。また台湾は26日に年に一度の大規模な軍事演習を開催しまして、中国軍による海と空からの攻撃を迎え撃つという想定で行われてメディアに公開されました。
こうやってあの日体で交流するというのは、はい、いろんなチャンネルがありますけどね、前の安倍さんとか今の岸防衛大臣なんかもすごくあの有力なチャンネルを持ってるんですけどね、
はい、
なるべくいろんなあれですね、国会議員の人があの台湾に対するチャンネルを持った方がよろしいですね。なんかあのこの間台湾の副総統が来た時にね、
はい、
なんかご指摘の人物なんて言っちゃった人がいて、なんかあれはもう非礼ですよね、お葬式に来てもらうのにね、であれもともとあの外務報道官が言ったっていう話になってるんだけど、一番最初に言ったのはあれ林外務大臣なんてね、林外務大臣がすぐに言うから外務報道官の方もあの表現使えなくなっちゃって、違うのが言えなくなっちゃってご指摘って同じように言ったらしいんだけど、あれですね、ああいう時にやっぱりちょっと私役人の立場だとね、
はい、
あのそれは大臣が言っちゃうとね、それをこういうのは大変なんだけど、この際ねわざとねあれですよね、あの多分普通の外交官だったらご指摘って言うとどういう反応が来るかって分かるんですよね。そしたらだからね、私がもしかその立場だったらね、はい、あれなんとかさんって本当名前言ったんですよね。そしたらね、え聞き直してわざともう一回なんとかさんですかって言っちゃう、そんな感じなんで、そしたらそれでいいでしょ、聞き直したってだけだから、そしたらちゃんとあの本名っていうかね名前言ったことになるでしょ。でそういうふうにちょっと起点を聞かせた方がいいかなと私は実は役人の立場で思いましたけどね。そのくらいはねやんなきゃね、あのご指摘のってそれをそのまままたご指摘なんて言っちゃダメですよ。
まあこうやって台湾とこうつながって接点を持っていくって中で、まあそういったところがあるとっていう、
そうね、台湾はねあの東アジアの中でね数少ない民主主義国なんですよ、
はい、
だから東アジアで民主主義国探すの結構大変なんですよ。だってあのロシアは違うでしょ、
はい、
北朝鮮は違うでしょ、それとあとあの中国が違うでしょ。そうするとね、まあ、台湾とフィリピンぐらいしかないんですよね。あとオーストラリアね、なかなかね民主主義国探すの大変なんでね、だからなるべく民主主義国はあの同じ価値観があるから、あの手を携えた方がいいっていうのは私はずっと昔から思ってるやつ話なんだけど、まあなるべくあれですよね、台湾はあれですよ、民主主義国の一環としてね、それあと非常に半導体かなんかでね工業力もあるでしょ、技術力もあるから、あのぜひねあれなんか民主主義国陣営に組み入れた方がいいですよ。もちろん韓国も民主主義国なんだけどなかなか大変だから。
まあそう考えるとこう日本ってなかなかこう、まあ、難儀なところにいるというか、
難儀なところにいるんですよ本当に、はい、だからそれでね防衛費をねあのケチったりしてるからね大変なんですよ本当に言うと、だからこういう時にはねあの防衛費なんかはあのすごい国が周りに3つもいるから、
はい、
だから今の3倍ぐらいでもいいくらいなんですけどね、だから GDP3% ぐらいでも全然不思議じゃないんだけど、
はい、
そういうとまたあのいろんなねあの、社会保障が重要じゃないかっていう人もいるからね、
なんかその数字ありきではどうなんだみたいな、
まあ、わけわかんなくなるねこれはね。でも台湾は非常に重要な民主国の一環だという認識で日本もお付き合いした方がよろしいんじゃないですか。
はい、はい、
この時間は教えてニュースキーワードです。天然ガス 15% 削減案。 EU は26日ブリュッセルで緊急エネルギー相会合を開き、ロシアが天然ガスの供給を停止する場合に備えて8月1日から来年3月末までの間のガス使用量を自主的に 15% 削減することで合意しました。深刻なガス不足が生じた場合は警告を発し、各国に消費抑制を義務付けることができます。ロシアはすでにヨーロッパ向けのガス供給を絞っていまして、 EU は加盟国に需要が高まる冬に備えて備蓄を進めるように求めているということなんですね。
ついに節ガスね。
節ガスですね。
ですね。日本もあるかもしれませんけどね。節ガス。節電ではなくて節ガス。あるかもしれませんね。はい、これ。まあ、いよいよエネルギーがね、いろいろと大変になってきちゃって、っていうことでしょうね。
はい。
でも、もともとはっていうと、ドイツでしょ。ドイツが、あの、ねえ、東日本大震災以降、はい、原発をどんどん止めて、廃炉もしちゃって、それで再生可能エネルギーっていうのにどんどんシフトしてい って、
はい、
それで、あ、まあ、その一方で天然ガスにもすごく依存してたんだけど、
ね、
天然ガスの方がもうとちょっとバルブを閉められちゃったら、ちょっと焦っちゃったって感じですよね。
いわゆるその脱炭素っていうものがあった時に、その石炭火力発電所を少なくしていって、うん、ガス火力の方にっていうので、ロシアへの依存が高まっていったっていう。
そうですね。だから、あの、こういう時にはあれですよね。まあ、あの、 CO2 の話はちょっと、
うん、
まあ、据え置くとかね。それとあと3つ、もう今で廃炉しちゃったんだけど、
はい、
今年3つ、最後の3つなんですよね。3基、
はい、
原発の廃炉っていうのは決まってて、これ廃炉をやめちゃって、やめたって言って動かせばいいんじゃないかなって、はためには思っちゃいますけどね。それはなかなかドイツの国内事情でどこまでできるか分かりませんけど、でもそういう議論も出てますよね。
そうですね。
廃炉はもう、やるって言ったけど、廃炉するのやめたって言って、ね、とりあえずって、ね、動かすって手はありますよね。それとあと、石炭はね、ドイツはたくさん出ますからね、
はい、
そうするともう CO2 もとりあえずやめたって言ってやるって手はあるんですけどね、やっぱりそっちが切実ですよね。冬乗り切れるかどうかっていう話になった
らね、命に関わりますからね。
そうだからもうね、1年間ぐらいはね、ちょっとね、1年2年はね、ちょっとなんていうか、そういうふうな天然なんだけど CO2 の話はねやめたとかね、脱原発やめたって言ったっていいと思いますけどね。そこまでできるかどうか分かりませんね。そうしないとでもこういうふうに節ガスになっちゃうんでしょうね。
やっぱりこう有事であるっていうことですよね、うん、平時であってその脱炭素っていう考え方なのか、今有事でその考え方をこうまだ維持するのかっていう。
そうね、本当にね、日本も同じなんですよ。でも考えてみると、
はい、
天然ガスでサハリン2かなんか来なくなりますからね、
う
ん、それで日本がね、石化液化天然ガスって、天然ガスは日本の場合はパイプラインないから、
はい、
ギュッと液体にして縮めて持ってきてくるんですけどね。でもそれは日本がたくさん高値で買いすぎてるっていう批判もあるくらいだから、だからあれですよね、この節ガスの時にね、日本がじゃあたくさん買っててより厳しくなってるのって話にもなるかもしれないしね。そうすると日本もあれですよね、この間原発再稼働って
最大9基、
最大9基だってほとんど決まってた話を言ってね、ちょっとああいう言い方はちょっといかがなかものかと思いましたけどね、決まってた話してるだけじゃねえかと思ってね。それで東日本は全然やんないでしょ、
はい、
東日本の、柏崎刈羽とあと泊まりとか全く動かさないですよね。
西日本ですよね。
そうそうそう、だから決まってる話だけやるっていうのはね、日本もあれですよね、エネルギーなんかただますますベンツなんだが、私は別にね、再生可能エネルギーも否定もしないしね、
はい、
全部否定しないんですよ、
うんうん、
だからあればあったほどいいじゃないかとしか言いようがないですよね、こういうのがね、だからあればあるほどよくて、偏せするのは一番いけないですよね。だからなんかに、脱原発とかあと脱炭素なんて言って偏せするのが一番結構こういう時危なくなるんで、まあ、あればあるほどいいっていうふうに私は思うんですけどね、こういうのは、うん、そういうのを考えるとね、やっぱりあれですよね、日本もあるものは全部使った方がいいと思いますけどね。でもなかなかで、ね、なんか脱原発の人って強いんだね。どうなってもね、脱原発で行こうっていう人多いね。びっくりしますね、ああいうのは。ちょっと理解不能ですよね。あと脱炭素の人ももう猛烈だ。もうあそこまで行くとなんか宗教みたいな感じがしますね。なんかもう経済的な合理性とか全然関係なくて、ただもうなんか何言ってんのかな、宗教言ってんのかなって、私にはそんな印象ですけどね。
まあ、日本も今ね本当に暑いですし、冬になると寒いし、
寒いし大変ですよ。これ
本当に命に関わる
一言じゃないですよ。
一言ではないんですよね。
節ガスの話出ますよ、これはおそらくこれから。
ああ、
嫌な嫌な嫌な時代ですけどね。
まあ、ロシアはエネルギーを本当まさに武器としてこう使ってきているっていう。
それはそうでしょ、当然ですよ。
経
済制裁、西側諸国してるんだからね、うん、その対抗として必ずやりますよ。でもあれもね、あれですよ、みんながエネルギー使わなくなると、ロシアはね、結構財政苦しくなるから、また使わなくてエネルギー額下げた方がいいんですよ、本当に言うと。だからこれはね、いろんなところで増産しちゃったりしてね、アメリカだってあれですよ、シェールを増産したりとかね、
はい、
あと、いろんなカタルかなんかにね、行ってね、天然ガス出せ出せって言うんだけど、自分のところで出せばいいじゃないかと思いますけどね。
はい、この時間教えてニュースキーワード、天然ガス 15% 削減案について、取り上げました。お送りしています新業一課の OK コージーアップ。この時間のお相手、日本放送アナウンサーの新業一課と
内田裕樹がお送りしています。
今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。高橋さん、
はい、
ちょっとメールをいただいておりまして、高橋さんに、
う
ん、愛媛の福さんからなんですが、うん、日銀の審議員が一部交代となり、リフレ派の片岡さん、片岡剛志さんですね、が退任されたことにより、リフレ派が少数派になります。現在の金融政策の転換、はい、言えるんでしょうかといただきました。
まあ、すぐは一人だから、変化はね、だからすぐはないんでしょうけどね、
はい、
来年の春の、総裁人事、副総裁人事、
はい、
でここも多分変わるんで、
うん、
リフレじゃない人だと思いますよ。そうすると、そこから徐々に変わっていく可能性ありますね。
その可能性はあるということなんですね、はい、メールありがとうございました。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。経済版2プラス229日初会合。日米両政府は経済分野の議論を行う外務経済閣僚による新たな協議の枠組み、いわゆる経済版の2プラス2の初会合を今月29日にワシントンで開きます。日本からは林外務大臣と萩生田経済産業大臣が、アメリカからはブリンケン国務長官とレモンド商務長官が出席する予定です。昨日会見で2プラス2について語る林外務大臣です。
日米両国の競争力強靭性の強化や自由で開かれた経済秩序の維持強化に向けまして、萩生田経済産業大臣とともにブリンケン国務長官、レモンド商務長官と戦略的な観点から議論を行い、日米の外交安全保障と経済にまたがる緊密な連携を確認する予定です。
会合ではロシアによるウクライナへの軍事侵攻や中国が覇権主義的な動きを強めていることを踏まえて、世界的に不足している半導体の供給網の強化や先端技術の流出や悪用を防ぐための輸出管理の強化、さらに企業活動から強制労働など人権上の問題を排除するための枠組み作りなどについて議論する見通しとのことです。
経済版2プラス2っていうと、
はい、
昔官僚だった私から思うとね、ここまで来たのかなって言ってちょっと感慨深いところありますね。というのはね、経済版じゃない普通の2プラス2っていうのは、その 外務大臣と防衛大臣がやるってことで、まあ、これはこれでずっとよくある話だったんで、昔からあったんですよね。
はい、
で、外務省と防衛省って、比較的、まあ、意見が違う時もあるんだけどね。まあ、そんなに食い合わせが悪くはなかったわけですよ。まあ、昔はだから外務省で、防衛省は防衛省じゃなかったんですけどね。食い合わせはそれほど悪くなかったんだけど、実はね、これ経産省と外務省っていうのはね、もう本当に食い合わせが悪いんですよ、日本の場合は。もうお互いにね、主導権を握ろうとしてね、大変でね。それで、もっと経産省は自分たちだけでやりたいからってやると、外務省がいつも入ってくるわけね。で、経済分野だから多少の外務省も、ちょこっと変なこと言う、変なことっていうかね、意見挟むんだけど、基本的には会議屋だからね、なかなか経産省と外務省はね、主導権争いで大変だった分野だったですよ。それをようやけるようになったのかなって。だから、ね、外務省ってね、いつもね、会議の場で入ってきたがるんですよ。だから、実はね、財務省はあるでしょ、はい、財務省の場合はね、国際的な慣例があってね、このもう財務、お互いに財務省同士で外務省なんか全然入れないわけね。
ほうほう。
それで、あとね、似たんだと警察かそうかな。警察の国際会合かなんかだと、もう外務省は入らない。入れないから、年中会議に入れてくれってすごいうるさかったんだけど、そんな感じのところなんだけど、経済分野だとね、経産省はもう勝手にいろんなことやってたわけ。勝手ってか、やってるお互いに、向こうの商務省とやり合った方が簡単なんですよね。だから外務省入れないでやってたんですけどね。まあ、今回こういうふうに新しく外務省入れるって形になったら、なんか、日本の中でね、なんていうかな、2プラス2の2だけど、中で揉めやしないかなって私なんか逆に心配になりますね。外務省と経産省ってもともとね、両方で俺が俺がって言ってたから。というふうなのはちょっと心配するくらいな感じの会合ですね、これはね。多分こんな解説する人いないと思うけどね。官僚から見るとね、本当に外務省と、ね、経産省ってね、もう権威の中みたいな感じでね。
でね、
外務省の経済局ってあるでしょ、
はい、
経産省の方もね、全く同じような、組織になってて、二つがいつもいがみ合ってたんだ。
は
あ。そう。すごいんですよ、結構これは。
はあ。
でね、外務省にやらせるとね、経済の話でもね、まあ表面的なね、貿易の関税とかそういうところばっかりなんだよね。経産省の方だともうちょっと実務の、深い話までなってて、うん、でも例えば昔だと日米半導体協定みたいな話でね、
はい、
外務省をちょっと抜きにしてやったこともありましたけどね。で、今はこうやって両方でも、あれですね、協力してやんないとできなくなってきたのかなという気がしますけどね。いいことかもしれませんけどね、普通プラス2でやるってことはね。
今回と、まあ協議する内容も出てきていますけれども、高橋さんとしてこう注目しているところというか、そういったところありますか？
だから なんか共産権っていうかね、はい、非民主国の間をどうするかって話ですよね。で非民主国の話になるときに、まあ、外務省も、まあ、実は仲良く仲良くって話だから、あんまり分断の話は出にくいんですよね。あと、経産省も経産省で、あれですよね、どちらかというと、経済が優先だけど、前のめりになっちゃうんですよね。だから、なんか、中国進出かなんかでも、どんどん、前のめりやってきちゃったでしょ、うん。結構そういうのが今、反省点になってるんで、だから外務省も経産省も、ちょっと、この話だと、はい、うまくできんのかなって正直言って思って、総理かなんかがちょっと指導していかないとなかなか大変かなっていう気がしますけどね。要するに今まではだから経済ってんで、どんどんイケイケどんどんだった話でしょ。はい、その時だったら、まあ、比較的外務省も経産省も同じような感じなんですけどね。うんうんうん、今度そういうんじゃなくて、対共産権って話についてはちょっと抑制的でしょ、
はい、
になるわけなんで、そういうのがこの2プラスでどこまでうまくできんのかなと。アメリカなんかそこがすごく意識してて、非民主国のところの取引ってだんだん制限してきた
わけ。そうですね。
具体的に言うと、はい、中国かなんかでね、人権問題って話をすごく言って、うん、その取引をダメにする、やらせなくするんだけど、果たしてそれで経産省もついていけるし、外務省、日本の外務省もついていけるのかな、そんな気がしますけどね。
この時間は経済版2プラス229日初会合というニュースを取り上げました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは、登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは、平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。